はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、4月もですね、実質的に最後の週になりまして、ね、今週が終わりますともうゴールデンウィークという形になってまいりますね。ですからこの時期、歓迎遠足であったりとかね、まあ、あの1年生とか、幼稚園保育園の新入園児の歓迎遠足とか、うん、親子遠足とかですね、そういった催しもあるのがこの時期なんですね。まあね、入園式から新入園児が幼稚園、私の家も入ってまいりまして、まあこの月末で少し慣れてきたかなという時に、この5月の連休でまたね元に戻っちゃって、連休明けからもう一遍というのが、まあ毎年のパターンなんですけど、まあそれにしてもしっかりとね、この約半月、実質半月ぐらいの間に、まあ幼稚園のなんとなくの雰囲気とか生活のリズム、そういったものを身につけてきている、まあそういう時期の幼稚園を今過ごしているところであります。さて、最近ね、つくづく感銘を受けた言葉で、当たり前のレベルを上げるという話を聞きましてね、いい言葉だなと思ったんです。例えば A さんのうちには A さんのうちの当たり前があるんですね。 B さんのうちには B さんのうちの当たり前があると思います。暁幼稚園には暁幼稚園の当たり前がありますし、違うなんとか幼稚園、なんとか保育園にはその園独自の当たり前のレベルがあるんですね。で、要はそのレベルをやっぱり上げていく営みというか積み重ねが大事なんだということなんですね。で、そんなの当たり前やんと思ってるから普通に同じことを繰り返しているのが、まあ我々なんですけど、それをもうちょっとレベルを上げていこう。具体的に言いましょうかね。例えばお家の中で夫婦で親子で朝おはようって言ってるんだったら、それを例えばおはようございますというふうに言ってみる。これもその例えばおはようっていうのが当たり前だったのを、その当たり前のレベルを上げることの一つだろうと思うんです。子供が食事が終わってごちそうさまって言うんだったら、ごちそうさまでしたっていう言い切るのも一つはレベルを上げることにもなるのかなと思います。例えば皆さんどうでしょうか。お家でペットボトルのお茶を飲む場合、まあ、1リットルとか2リットルは別ですよ、まあ、500ミリというんですかね、普通サイズのペットボトルをお茶を飲むとするとしたらですね、そのまんまキャップを開けて飲んでませんかね。やっぱ気をつけたいんですね。まあ普通やん、当たり前やんっていうのがこの当たり前のレベルかもしれませんけど、そこを当たり前のレベルを上げるためにはですね、やはりペットボトルのお茶をコップなり湯飲みなりに移して、そしてお茶を飲むということが、私はどう見ても美しい所作、特にご婦人女性はですよ、うん、思うんですね。いや、本当お茶で言えばですね、急須を見たことがないという恐るべき若い人に会いましてですね、え、ないのみたいなね、はあ、そこんちは本当生まれてからずっとお茶というのはペットボトルから継ぐものだと、から飲むものだと思ってきたのかなと思って、ですからね、いや、急須っていうのがあってね、そこにお茶の葉を入れて、そしてね、お湯を注いで、そしてお湯飲みに継ぐんだよ、注ぐんだよっていうことを、あいたた職場でね、教育をしないといけない時代なんだなということを、なんかすごく恐ろしくなって思ったところなんですけど、まあそうやって私の当たり前と、それからまあ最近のそういうご家庭での当たり前っていうのが全く違うということでありますから、まあそこに当たり前のレベルを揃えていかないといけないんですね。で、例えば家族の中の当たり前ね、我が家の当たり前の中で子供は育ちます。しかしどこのお家も同じかといえばそうでもない。まして言わんや、社会に出るとその当たり前が違う。会社に勤めたりするとその会社の当たり前と自分の過ごしてきた家庭の当たり前が違うね。先ほど言ったペットボトルのお茶と急須から注ぐお茶の違いみたいなね。でも我が家はペットボトルですから、そんなことをその職場で言っても通じないわけでありますから、やっぱりそこを世間の常識というか社会の常識というか、そのお勤め先の常識といいますかね、そこに合わせていかないといけないわけですね。で、それが合わせられないと急 厳しいでしょうね。ですからできればですね、やっぱり家族の常識も、当然なんですけど、その常識が本当にその非常に狭い我が家だけの、世間的に見たら本当に特殊な当たり前なではなかろうかと、ちょっとね、特にその大人の方、ご両親と言われる方とかね、まあ、ちょっとやっぱ反省するというか、ちょっと見つめてみる、まあ予想は予想、うちはうちという言い方もあるかもしれませんけど、でもね、そこで苦労するのが我が子だとしたらですね、やはりちょっとね、そこはやっぱり考えないといけないのかなというふうなことも思うんですね。で、この当たり前のレベルを上げていくことの反対語的にですね、こういう言葉があるんですね。あんまり変わらないっていうね、あんまり変わらない。で、これどういう時の言葉かと言いますとね、とってもね、まあ、長く続いている、いわゆる老舗旅館っていうね、お話を伺ったんですけど、そこはですね、毎朝毎朝調理場では、まず鰹節を引くところから、わかります?鰹節を削るところから、まず調理場の朝は始まるということなんですね。だから お客様に出すお味噌汁でしょうか、何でもいいですけど、それの出汁として取る鰹節はまず朝一番に削るんだと、その方が風味がね一番立つんだということなんです。炭火を起こして、わかりますね、ガスじゃなくて炭火を起こして、その上で例えば一夜干しのアジを焼くとかですね、例えば業務用の鰹節だなんていうのは大きな袋に入ってあるんですよ。で、その削りたての鰹節で作ろうと、その業務用の大きなビニール袋からがっさりとこの鰹節を鍋に投入しようと、味はどうだというの、あんまり変わらないと、ね、我々みたいな素人レベルではまずほとんど区別はつかないのかもしれません。でもこの老舗旅館の調理場では、そのあんまり変わらないということを続けていくと、その先がわかるわけですね。じゃあ削りたての鰹節をやめて、業務用のパックに入ってる鰹節を使えてやった、あんまり変わらない。じゃあ業務用の大きな袋詰めの鰹節を作って、その次は、なんかそういう出汁の素みたいなものがあるとしますね。で、使ってみた、比べてみたらあんまり変わらない、じゃあ今度はこっちでいいかなとかですね、てな風にですね、だんだんと人はそういう風になるもんだということを経験則的に知ってやるから、絶対にそこはもう、まあ、そこのやり方というのを妥協しないというか、あんまり変わらないという言葉に惑わされないということをね、守ってやるからこそ、そういったものをずっと続けてやるんだろうなというふうに思うわけです。ですから、やはり当たり前のレベルを上げていくということと、あんまり変わらないという言葉にごまかされないというか、まあ、楽な方に流されないというんですかね、そういうことはあるんじゃないかなと思うんですね。で、それと関連するようなことで、実はこれは本当身内みたいな話で申し訳ないんですけど、暁幼稚園の先生方にいくつかのテーマを今年投げたんですけど、その中の一つがですね、義務的最低限度を超えようという話なんです。義務的な最低限度を超えよう。例えば小学校とか学生の頃を皆さん思い出してください。今日の宿題はね、ドリル3ページね、問題集の3ページを明日までにすることですという宿題が出ました。さて皆さん、ご自身の小学校の頃とか、3ページを済ませる、そしてじゃあちょっと4ページもやってみようかな、だなんていうことをやりましたね。私はしませんでしたね。それ以上やるのは損だと思ってました。例えば運動部に入って、今日の練習は5時から7時までの2時間って決まった場合、5時集合の前に30分前に行って自主練をしましたか、そういう選手でしたか、もしくは7時の全体練習が終わった後に一人居残って、また30分ぐらい自分の個人のトレーニングとか練習をしましたか。私はしませんでしたね。やれやれ終わったと思ってました。そこなんですよね。でもやっぱり思い出してください。義務的な3ページ以上のテキストに取り組む同級生もいたと思いますし、運動をやってたんだったら義務的な練習時間の以上に自分から自主練をしてた同じ部活の仲間がいたんじゃないでしょうかね。そして多分大多数はあなたよりもいい成績を、優秀な成績を収めていたんじゃないかなということなんですよ。ですから 何時から何時までとか何ページとか何題するとか、ここからここまでってのは本当に義務的な最低限度ですよね。宿題を3ページするっていうのは小学生の義務かもしれません。最低限度の約束でしょう。で、運動部員にとっては5時から7時までの2時間の練習っていうのは最低限度の決まりかもしれません。でもその最低限度だけやればいいと、それ以上やるのは損だということを身につけてしまうと、なかなかそれ以上伸びないということがあるっていうのは皆さんもお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですね。ですからそこで例えばじゃあこの10個やっといてって言われた時に、もう10だけやればいいんじゃなくて、もうちょっと時間がありますから11番目と12番目もやっておきましょうかとか、10まで終わりましたから、じゃあこっちの A と B もちょっと手をつけときましたってなことをね、やっぱり自発的に取り組むことができる、ね、職場の人と、いや言われたことだけやりましたいいでしょうみたいな人とでは、やっぱ随分とね、またそんなことを重ねていくと後々差がついてくるんじゃないかなと、そんなことを思います。できれば子どもたちのうちにもそういうふうにね、その義務的な最低限度だけやればいい、だけすればいいっていうことだけはね、あんまり刷り込まない方がいいんじゃないかなと私は思って、まあ大人のうちの先生たちにもね、そういう話をしたわけでありました。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。